ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月16日、カナダおよび米国がカナダバンクーバーにおいて北朝鮮に関する関係国外相会合を共催したところ、20カ国の外相等が出席し、我が国からは河野外務大臣が出席しました。同会合ではカナダおよび米国両国が共同議長の責任で作成した議長声明が発表されました。本日はこの会合の概要についてお届けします。今般の会合を通じて、北朝鮮による核弾道ミサイル開発は国際社会にとってこれまでになく重大な脅威となっており、北朝鮮の核武装は決して受け入れられない。国際社会が一致結束して北朝鮮への圧力を最大限まで高めていく等のメッセージを発出できたことは極めて有意義なものでした。河野外務大臣は、北朝鮮が1994年の枠組み合意、2005年の6者共同声明を保護にし、核・ミサイル開発を進めてきたことの反省を踏まえれば、北朝鮮とは対話のための対話では意味がない、我が国は全ての選択肢がテーブルの上にあるとの米国の立場を一貫して支持する旨述べました。同会合では、軍事面での関係国の連携が外交努力を通じた北朝鮮への圧力強化を進める上で重要な要素となることを確認しました。各国から完全な検証可能な不可逆的な非核化を目指す外交的解決が北朝鮮にとって唯一の選択肢であるとの指摘がありました。また全ての選択肢をテーブルの上に維持し、あらゆる手段を利用することが重要であるとの指摘がありました。その上で、各国は外交的解決は不可欠かつ可能であるとの認識を示し、圧力を最大限まで高め、北朝鮮に政策を変えさせるため具体的な行動を取ることで一致しました。河野大臣からは、北朝鮮の瀬戸際戦略に惑わされてはならないこと、北朝鮮との対話は非核化に向けた真摯な意思とそれを裏付ける具体的行動が前提条件となること、本会合を通じて北朝鮮が核・ミサイル開発を継続する中、圧力を高め続けるのが国際社会全体の意思であるとの強いメッセージを発出する必要がある旨述べられました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉元教授に解説していただきます。 1月22日韓国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月19日から20日にかけて日本を訪れておりました。韓国の外交安全保障の専門家たちと、いろいろ意見交換をする機会がありました。そこで今のムン・ジェイン政権の政策方向ということについて、いろいろと韓国の専門家の人たちの見解というものを聞くことができました。それによりますと、やはり今の韓国政権の一つの基本的な認識ということで言いますと、もちろん北朝鮮の脅威というのは継続をしていますし、南北間の対立構造というものを解消するということだって決して簡単にはできるものではない。したがって、かなり厳しい状況にあるということはもちろん認めていると。しかしそういう状況下で、どういう対応をするかということになると、まず第一に冷戦の時期の対立構造というものは絶対に避けるんだと、これは非常に強い方針としてあるということが強調されました。すなわち、韓国の後ろに日本とアメリカ、そして北朝鮮の後ろに中国とロシアということで、日米韓とですね、北朝鮮と中ロというのでこう対立するという、そういう構図は避けると、これが一つ大きな、文在寅政権のおそらく目標ということでありますし、二つ目には、海洋勢力、いわゆる海洋勢力と大陸勢力とものの、その対立構造みたいなものを超えるということです。ですから韓国は海洋勢力なのか、あるいは大陸勢力なのかという、どちらかなのかということではなくて、韓国はその、海洋勢力でもあり、太陽勢力でも大陸勢力でもあるんだと、すなわち海洋対大陸のある対立構造みたいなものは超えるんだという、そこも今の文在寅政権の非常に目指す方向と言っていいのかということが強調されました。そうした中でやはり今韓国政府はですね、北東アジアにおいての新たな共同体というものを作っていきたいと、その共同体を作る上で韓国はそのファシリテーターといいますか、促進者、促進をしていく、そのためにいろいろな構想を出していく、そういう存在になって積極的に共同体作りというのをやりたいんだと。でもちろんこの新たな共同体というのは経済が中心になる、政治的な面も含めた共同体、ヨーロッパの EU のようなものが、東アジアですぐできるわけではない、これ当然ですので、目指すべきは、経済共同体をまず考える、そしてその中の、非常に中心的な存在になるのが朝鮮半島であって、朝鮮半島の南北の間でもその経済共同体というものが作れるようにしていきたいと、これが今の文在寅政権の非常に強い、意思であるということなということが強調されました。もちろんそういう共同体、経済共同体を作っていくためには核問題の解決というものが必要になります。北朝鮮が非核化に向かう、核兵器を放棄するということがあって、初めて南北の共同体、経済共同体というものも可能になりますし、あるいは北東アジア全体での経済共同体も作り得るということになるわけですが、この核問題の解決ということについて、今の文在寅政権は、南北関係が進めばそのと並行して米朝関係を進めてもらって、アメリカと北朝鮮との交渉を通じて核問題の解決というものをどんどん進めていくと、南北と米朝というものを、並行してもやられるんだというですね、そういう考えに今立っているようであります。ムン・ジェイン大統領は 今年2018年の年頭の記者会見で、現時点において韓国は統一を望まないということを明らかにいたしました。つまり今韓国ムン・ジェイン政権はですね、北朝鮮の崩壊を望んでいるわけではないと、あるいは崩壊を追求しているわけでもないんだということでありまして、やはり統一には時間がかかる。したがって、まず第一段階としてはですね、2つの国家を維持しながら、しかし1つのマーケットを朝鮮半島で作ると、そこに努力を集中していきたい。これが今のムン・ジェイン政権が目指す南北関係ということのようでありますし、平昌オリンピックに北朝鮮が参加することになったことをもちろん韓国は歓迎をしておりますが、これを一つの契機にしてですね、南北関係が前進する。そして核問題で北朝鮮の姿勢の変化がある。でその上で南北の協力が経済的な統合へと向かうということを期待しているというのが、今回韓国の専門家の人たちが見ているムン・ジェイン政権の政策方向ということになるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。すべての拉致被害者の安全を確保しすぐに帰国させること、北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること、北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。拉致問題の解決のために日本政府はどのようなことをしているのでしょうか。我が国は北朝鮮に対して拉致問題の解決に向けて行動するよう強く要求してきており、例えば北朝鮮との間の輸出入を禁止するなど、北朝鮮に対してさまざまな圧力を加えています。また二国間会談や国際会議の機会を利用し、各国に対し理解と協力を求めてきています。このほか拉致被害者に関する情報収集や拉致の可能性を排除できない方々の捜査・調査を行っています。日本政府は拉致問題を解決するために北朝鮮に対してどのような交渉方針で臨んでいるのですか。政府の対北朝鮮政策の方針は、日朝平壌宣言にのっとって拉致、核、ミサイルといった日朝間の諸懸案を包括的に解決するというものです。拉致問題の解決に向けた今後の対応については、対話と圧力、行動対行動の原則のもと、引き続き北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、あらゆる施策を講じ、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現を目指す考えです。拉致問題を国際社会はどのように見ているのでしょうか。日本を含め北朝鮮による拉致事件の被害者がいる国は14カ国に及ぶという指摘もあります。また拉致問題は被害者がいる国いない国を問わず、国際的に追及すべき人権問題です。このため国際社会は北朝鮮に対し拉致問題の早急な解決を要求しています。日本政府の働きかけもあり、北朝鮮への圧力は国際社会においても確実に強まっています。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージの朗読です。このメッセージは拉致被害者の帰国を待ちわびるご家族のメッセージを俳優が朗読し、拉致被害者やご家族の写真とともに上映する映像作品、メッセージ家族たちの思いに収録されたものです。市川健一さんのメッセージは俳優の宅間真さんが朗読しています。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんの呼びかけを修一が聞いていてくれることを願っています。修一と引き裂かれて37年、本当に長い歳月です。未だに救出できない現状に焦りと憤りを感じます。だが必ず救出します。待っていてください。兄ちゃんが小学3年の時に修一は生まれました。9歳年が離れているためよく修一をおぶって遊んでいた頃を思い出します。修一はおとなしくていい子でした。兄ちゃんは高校生の時から下宿をしていたため修一の小学中学高校時代のことをよく知らないのが少し残念です。両親や姉ちゃんから修ちゃん修ちゃんと可愛がられ、またよく店の手伝いをしていたと近所の人から聞いたことがあります。商店からスーパーに改築した時修一が真っ先に駆けつけてくれ、レジやお客様の送迎を一生懸命に手伝ってくれたことが忘れられません。当時のことが走馬灯のように浮かんできます。3日間のオープンセールを終えてから修一とは会ってないんだね。平成22年11月、韓国に行ってきました。拉致された国々から被害者家族が集まり、救出のために国際会議が行われました。北朝鮮と韓国を分断している38度線にも行ってきました。そこから見る北朝鮮、この地に修一がいるのだと思うと涙が止まりませんでした。荒涼とした風景、11月の初めというのに日本よりも寒さが厳しく、また真冬は極寒の地と聞いています。ここに修一が37年もの間抑留され監視されているのだと思うと心が張り裂ける思いでした。人様の国に入ってきて国民をさらっていく行為、現代では考えられないことです。それを北朝鮮では現実に人をさらっているのです。日本、韓国、中国、タイ、そして中東、ヨーロッパの人、12カ国から拉致を行っているのです。北朝鮮は閉鎖された国で、当初は国内のことは全然分かりませんでしたが、国際社会も少しずつ分かってきたのです。最近では北朝鮮に対して厳しい制裁が課されるようになってきました。国際社会でやってはいけないことを平然とやっているのですから当然です。また自国民も虐待しています。必ずや天罰が下るでしょう。北朝鮮を一刻も早く 国際社会に引きずり込まなければなりません。そのための戦いにも兄ちゃん頑張ってるよ。人民もやがて幸福になることは間違いありません。秀一、必ず救出します。体を大事にしてください。希望は絶対に捨てないでください。必ず会える日が来ます。冬は必ず春となります。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージを宅間真さんの朗読でお送りしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。